正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
5月29日月曜日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。5月はゴールデンウィークという、ね、大型連休があって、一番大きな変化はやっぱりコロナ禍明け、
ちょっと変わってきましたね。
人の動きがもう明らかに変わりましたね。荻野さん、マスクはどうされてます？
大阪市内は結構人混みなので、うん、そういう時は気になってする時もあるんですが、うん、まあほぼほぼ他の地域移動中以外はしなくなりました。
たまたま私の近くにいる人間が発熱しましてね。
あら。
でそういう状況になったら、これはちょっとやっぱりマスクしようかなって今はなってますけどね。でもそうやって臨機応変ね、自分で考えて今日はしようとかね、ちょっとここ人混み歩くからしようとか、もう自然の中だからいらないなとかいう個人の判断に今なっていて ね、それはそれでも大正解かなと思いますけどね。
確かに。ただまあね、すごく減ってるかっていったらそうじゃないのでね、皆さんそれぞれちょっと気をつけることも必要かなと。
言えることはね、新型コロナウイルスは自分でね、私は2類から5類になったんだって思ってないですからね。変わってないのでね。
絶対思ってないですよ。
そうそう、突然変異起こしたらちょっとね、もっと今は弱毒化ですけどもね、毒性強くなる可能性もまだ残ってるというのは、これちょっと知っとかなきゃいけないかもしれませんね。
そう思います。
はい。さてさて、今日はですね、今日のこの番組では、私の大好きな海のお話をします。
はい。
これからね、海水浴シーズンに向かうわけなんですけども、残念ながらですね、その海がですね、やっぱり昔と違っていて、変なことになってしまってるんですっていうお話なんです。これも今本当に現実に起きていることすべてなのでね、空想でも想像でも予測でもなくって、今起きていることを今日お伝えしたいと思いますのでね、皆さんもしっかりと受け止めていただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん、最近ですね、海の様子がおかしいんです。
なんか気になりますね。
荻野さんもよくね、海を好きで行かれるっていうふうに伺ってますけれども、なんか最近異変感じてませんか？実際体感しなくても、なんかニュースとかで聞いたことあります、
ね。なんかいろいろ入ってきますよね。で、そろそろと思って来月ぐらいにはちょっと海に潜りに行こうかなと、なんか情報収集というかね、海を見たいなと思い出しました。
実際見に行こうと、
はい、はい、計画を立ててます。
私も、はい、行きます。
行きます。
計画はまだです。
またでもご一緒したいです、
ね。ぜひぜひ。実はね、その海がおかしくなってる時お話なんですね、今日ね。で、僕は今普段天気予報を仕事にしてますでしょ、
はい。
地球って、地球全体の7割の広さが海なんですよ。だから海の影響をめちゃめちゃ受けるんですね、天気に、気象についても ね、
はい。
で、実はね、ここ3年ほど太平洋の海水温の分布に大きな特徴があるんです。太平洋東部、ペルー沖の赤道付近の海水温が平年よりも低い状態が続いています、でこれラニーニャ現象と言われるものなんですね、で先々週お伝えしたのはね、このラニーニャ現象は地球を冷却する効果があるというふうにお伝えしました、で確かにこれあるんですね。でもそんな中ですね、地球の平均気温は上がる一方であるということを前回お話ししました。
そう、本当は下がらないといけないのに上がってるよっていうことですよね。
そうそう、だからそれは本当に問題としてしっかりと受け止めなきゃいけませんよって話を先々週お伝えしたんですね、
はい。
でですね、もうちょっと広い海、ペルー沖だけじゃなくてね、ペルー沖以外の海域も含めた世界の海全体の水温を平均するとどうだったかと、 特にここ 1,2 ヶ月の海水温の上昇って過去に例がないくらい異常に上がってるんです。
上がってるんですか。
ここ 1,2 ヶ月と本当にもうホットな情報なんですよこれ。
まだ日本は夏にもなってないのに。
そうですそうです、
あ
のラニーニャ現象で冷却効果がある現象が起きているんだけども、それどころかここに来て急激に海水温が上がってしまってるっていうことなんですね。
そうなんですか。
で、気象観測衛星による、観測とか V によって収集された観測データを、アメリカのですね海洋大気局というのが場所があります。部署がね、
はい、
あの NOAA っていう委員ですけども、NOAA が解析した結果、4月の初めのデータから今に至るまでの海面の平均水温が平均すると全世界のね 21.1 度、平均ですよ。でこれは過去最高気温を記録したんだそうです。
へ、
はい、でさらに悪いことに、ここ3年ほど続いていた地球を冷却させる効果、例のこのラニーニャ現象、
はい、
これが収まりつつあります。で次第にラニーニャとは真逆のエルニーニョ現象に移行する気配が見えてきております。
いや、そうなんですか。
冷却効果とは逆の海の現象が起きるんじゃないかというちょっと兆しがあると。
なんか日本でもね、その、あんな地域が寒い涼しいところがあんな暑くなるのっていうような時に、このエルニーニョ現象ですよっていうのを聞きました、
ね。エルニーニョ現象、いろんなね、あちこちにそういうね、はい、異変をもたらすことも知られてますよね。で気象庁発表の資料でも、今後ですね夏にかけて海の平常な状態が続く可能性が 40% の確率なんですって。気象庁の発表ではね。
そうですか。
でエルニーニョ現象が発生する可能性は 60%、
6割も
エルニーニョになる可能性がどんどん今高まってきているということなんですね。
なんですか。
でということは海の温度は今後さらに高まっていく可能性が高いということになります。
なんか正木さん怖いですね。
でその海水温の上昇でどんな影響が出てくるかといくつかあります。まず一つ目、南極北極では氷の融解が加速します。氷が溶けることが加速していきます。
そういうことになりますよね、
はい、でとなると寒い場所、冷たい海に住む生き物が適応することができなくなって、海洋生態系にとって厳しい環境になる可能性が出てくると。でそして熱帯の海に住むサンゴ、これサンゴが発火が進んでします。壊滅的な被害を受ける可能性が今のところ高まっているという分析結果になっています。
それ心配ですよね。
本当にやっぱりいいことがなくてですね、地球温暖化気候変動っていうのは海の温度もどんどん上げてしまってますのでね、こういうことになってエルニーニョ現象、その冷却とは反対のこう現象もちょっとずつ起き始めてますよっていうことなんですね。で海はですね、私たちが大気中に排出した多量の二酸化炭素を吸収してくれます。で地球全体のエネルギーと熱もおよそ 90% を貯蔵してくれてるんですって。
すごい。そんな役割を果たしてくれなければいけないところに、はい。
でこれを何を意味しているかというと、海はですねここ数十年にわたって気候危機に対する一種の世界的な緩衝材として機能しているんですね。
ねえ、すごく助けてもらってるんですよね。そうそう、海に私たち
大陸の地球温暖化の影響を弱めてくれているんですよ、ただ一部の科学者の間ではもうこの海の能力の限界、これに達してるんじゃないか、この可能性あるんじゃないかというふうに恐れているというふうにも言われています
。そうですか。
地球温暖化ってなんとなく気温が上がってね、暑くなってと、夏は非常に暑くなってという印象が強くありますけれども、海の中もどんどん今温度が上がってきてしまってますよといった状況なんですね。
そうなんですね。
ここで一曲お届けしてですね、後半にはですねもうちょっと身近なこの、海の高温の影響について、考えてみたいと思います。ここで一曲です。
ジャック・ジョンソンで I got you。
Back when all my little gold seemed so important, every pot of gold filling full of distortion, heaven was a place still in space, not in motion, but soon. I got you, I got everything. I've got you, I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. We went walking through the hills, trying to pretend that we both know. Maybe if we save her, we could build a little home. But then the hailstorm came and yelled, you need to let go. You got no control. No, I got you, I got everything. I've got you, I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all. I got you. Yeah, when tomorrow's too much, I'll carry it.
まさきあきらの地球にいいこと、いつも聞いてます。
さて今日はですね、海の異常な状況についてお伝えしているんですが、日本近海でもね、実は同じことが言えていて、いろんな影響があちこちに出てるんです。昨年のですね、日本近海の海面の温度は過去115年間で2番目に高くて、平年よりも約 0.6 度高くなりました。で、海水温の上昇が海の生物にどんな影響を与えているのかと、これに関するこんな報道がありました。静岡県の駿河湾、伊豆半島の西側、左側にある湾です。駿河湾、
ね、
静岡県、
桜エビが美味しいところ。
そう、そこではですね、深海底引き網漁というのが行われています。
うん、
水深およそ250メートルの地点に生息する深海生物を引き網で、まあ、取っていくと、漁をするという、うん、そういうやり方なんですね。
はい、
で、深海の生き物を目的とした漁なんですね。最近ではですね、それなのに、まあ、赤座エビとかアンコウ、
うん、はい、
これらは深海魚なんですが、
深海ですね、アンコウ、
これらに混じって、なんとマアジとかマイワシもかかるんだそうです。
アジとかイワシなんてね、うん、結構上の方で、
そうそうそう、
私たちでも釣れるようなお魚なのに。
そうですよね。浅い海が、アジやイワシにとっても暑すぎてしまって、深海へと住む場所を変えてるのじゃというふうに言われています。
そういうことなんですね。
でですね、今年の3月1日に富山湾で解禁されたホタルイカ、美味しいですよ、ホタルイカ。
でもね、ね、はいはい、
でこのホタルイカの定置網漁は、うん、初日の水揚げ量がなんとわずか59匹。
私と正木さんでもう亡くなる
ぐらい、この番組スタッフで分けたら終わりみたいな。そうそう、もうね、特に富山湾でこれが顕著になっていて、他のね、例えば霞とかでも結構取れるじゃないですか。
取れますよね。
そこはね、まだいいみたいなんですけども、
まだちょっとね、安価ですけれども、はいはい、
でこの富山湾 の、 初日の水揚げ59匹っていうのは、これが記録に残る平成20年以降で最も少なかった。当たり前ですよね、こんな少なさだからね。はい、でね、まだまだあります。
はい、
大分県の名産関サバ、ご存知でしょうか。関サバも美味しいですよね。
うん、
これもですね、1日に何本かしか上がってこないっていう。
そうですか。
それから富山県、これも富山ですが、名産の氷見の寒ぶり、
美味しいやつです。
これも近年小型化してしまっているということなんですね。
確かに高い、これも。
さらにまだあります。荒巻鮭で有名な岩手県の鮭漁も、
はい、
今年1月末現在で約445トン、2014年で1万7500トンですからね。
全然違いますね。
これに比べたら本当に少なくなってしまっているんですね。
本当だ。
で、いろんなこう今お伝えしたね、いろんなところからのこういうね、ニュースが飛び込んできてるんですが、
はい、
それぞれ各県の担当者はこの原因について、海洋環境の変化とか温暖化で、じゃないでしょうかとか、それから海水温の上昇は原因の一つじゃないかというふうにおっしゃっております。 で海はこういう状況になっているので海産物もね普段とはちょっと違う取れ方してしまっています、取れるものが取れなくなっている。
いやもう本当に皆さん、はい、まあ、スーパーやねデパートに行ってそのお魚の様子を見たら、一目瞭然、なんか値段が高いのではなく取れなくなってきてる。
海産物については漁獲量の調整であるとか漁場の管理とかね、まだまだ改善の余地はありそうですよね。
少しは、
で海の温暖化が進むことはこれは避けられない状況なので、まあ、それに合わせた漁場の変更であったり、取る魚の種類を変えてしまうとかね、もう思いっきり、まあ、そんな工夫が必要かもしれません。でですね、これもちょっとネットに載っていたんですけどもね、ある地元、あの漁師さん、はですね、このような言い方をしております。ちょっと漁師風に喋りますね。うまく喋れるかどうか分からないですけど魚の分布が変わっちゃうと食卓への影響が大きくてね
いい感じ。
アジが本当に深海とこに行っちゃうと量が大変なので手軽に食べられなくなると、食の文化もどんどん変わってしまうと嘆いてらっしゃいます。
なんかあの駿河湾、あの関東の方の漁師さんの感じがしました
かな、
ね、
関西弁ではないですね
いやでもね、あの冗談はさておきですね、これ食べれなくなっちゃう、いつもの味、
そうそう、
いつものイワシが食べれなくなる、
食の文化、日本のね、古来からの食の文化も変わっちゃうんじゃないかって嘆いてらっしゃるわけですね。
DHA とかも本当にね、大事な、私も大好きですけど、体にいいからみんなね、あの青魚食べなさいってね、子供たちも言いたいところが、もう食べさせてあげれなくなる。
そう、本来僕、私たちが若い頃にね、大量に食べていた美味しい魚が、ね、今の子供たちとか将来の子供たちは食べられなくなる可能性が出てきていると、
ね、
うん、でね、このようにその天然の魚、天然のまあ海産物に手が届かなくなると、今度はね、養殖っていうやり方があるじゃないですか、
はい、
で養殖の魚もね、僕は十分美味しいと思ってます。
いや、もちろんね、あの本当、今技術も進んでますしね。
ただね、これやり方によっては実は環境破壊につながるとも言われています。やり方によってはね、
はい、そう思います。
で、まあ、これ養殖ってある意味生態系を無視した海での魚の飼育なわけですからね。これはまあそういう側面はあるのかな、
はい、
でですね、最後に一つ、こんなことをやってるんですよっていう場所がありまして、あのこれ紹介させていただきたいんですけども、将来を見据えた養殖業としてアメリカの一部の環境意識の高い漁師さんの取り組み、これを最後にご紹介しますね、
はい、
で考え方としてはね、この養殖の考え方としては、まず餌のいらない養殖の方法にする、そして育てるのは生態系の頂点からなるべく遠いものにする。この2つが大前提、まずですね、やり方としては海に自然のままの環境を作る、
大事ですよね、
まあ、またはあの別の言い方したら自然のままの海域、海を利用するということね、そこでその海域にあったまず海藻を育てます、
はい、
これをだから維持するのが結構ね、環境破壊で大変だけども、環境を整えてまず海藻を育てていきましょう、その海域でね、
はい、
でそして貝類を海に放ちます、でそうすることで貝類って海の環境をきれいに維持してくれる役割があります。
そう、本当にそうなんですよね。
大きな役割がありますので、まず貝を入れていきます、はい、海で育った海藻は今度は小魚の住処になりますよ ね、
なりますよね。
でまた海藻は海の中の二酸化炭素を吸収してくれますので、温暖化防止にも役立ちます。
そうですよね。
で最後に海藻に住んでいる小魚を狙ってやってくるのはちょっと大きめの魚、これをだから管理しながら捕まえて市場に出していくと、でこのやり方、
これ本当に大切だと思います。
あの自然の海をしっかりと維持する海域を作れば、ちょっと管理してね、作れば、おのずと魚が集まって餌をまくことなく、養殖場が完成するわけです。これなんか夢の話じゃないって思ってしまう皆さん、あの
いやいやいや、
これね、アメリカで実際に行われてるんです、
まあ、日本でも取り組みあると思うんですが、これをしなければ安心安全なというか、もう
海を管理する、
はい、
それがすごく大事、
ね、
海を管理する権利さえ取得すればこれは誰でもできるんですよ。
いや、もともとあったことですから、そうそうそうそう、私はできるはずだと思います。
だからここからここまでの海域、うん、私管理させてくださいって、うん、まあ、どっかに申請できるのかな、分かんないですけど、うん、日本の場合は
分かんないけど、うん、
でそれ取得しました、ここ管理する権利ね、でそこをいい環境に維持する、でちょっと海藻をちょっと増やして、外から持ってきて増やして、その環境に合ったね海藻を増やして、貝をまず育てる、うん、そうすることによって、まあ、すぐにはね商売にならないと思いますけども、うん、しばらくしたらちゃんと大きい魚もそこにやってきて、うん、それを取って市場に出していくと生活できるんじゃないですかと。
理想ですけどね。
そうでも、あの、うん、すぐにって話ではないですよね。だからね、すごくだいぶこう先長いスパンでの話だと思うんですけども、うん、でも実際これアメリカの意識の高い漁師さんはこれ推し進めているんだそうです。
素晴らしいですね。でも本当に長く見ればこれをすることの方が絶対大切で、
うん、
ね、あのもしかしたらそのお仕事にでも帰ってくるとしたらリターンがね、はい、大きいものかもしれないので、うん、なんかまあ私なんか全然そういうことを知らずにやってもいないから漁師さんに怒られそうですけれども、うん、何も分かってないでしょってい
やーかもしれない、
そのままだけど、でもね、これは理想ですけどやってほしいな。
何言ってんの正樹さんとそんな簡単にできたら苦労しないよって ね、ほとんどの方は思っていらっしゃるかもしれませんが、ね、私がお伝えしたいのはこういう取り組みをしていて、うん、ちゃんと生計立てているアメリカには漁師さんがいらっしゃいますよ、
うん、
という事実はあります、はい、まあいろいろなあのハードルがあるとは思いますけどもね、まあ、そういう場所があってそういう方もいらっしゃるということをぜひお伝えしたいと思いまして、今日ねこの話題を取り上げました。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん、今日の後半の話はいかがでしたでしょうか、
ね、
実際僕も海に出てね、漁師になったこともないし ね、
でもちょっと海ね行って本当にお話聞いてまたね、はい、なんかしなきゃダメですね、うん、本当そう思いました。
それもそうですし、今ラジオの聞きの皆さんでね、
うん、
いやそれね現実違うんですよとっていうご意見があれば、ぜひぜひこの番組までお寄せいただきたいです。
本当に教えてください。
でそれ取り上げさせていただくのでね、
本当に
現実はそれ現実なのでね、うん、それもねそういう形でこの番組進めていければ一番皆さんにとっても、ね、はい、意味のあることかなと思いますので、
本当に参加してください。リスナーの皆さん
ぜひお願いします。
お願いします。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでご意見いろんなご提案もください。お待ちしております。
そうそう、逆にこんなアイデアあるよとか ね、
ね
ぜひぜひね、ご紹介させてください。お便りお待ちしておりますということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。